もしもし皆さんこんばんは。9月の29日の土曜日に7時からアップルストア心斎橋。心斎橋はどこ？ナイキの向かいです。のその角でアップルストアのその角で2階で公開録音やります。アークオーディオのキャンペーンライブです。この声、みんなの聞いてるこの声とか、あの声とかの、その人の顔が見れるかと思われます。お楽しみください。アーク
オーディオ。関西アート情報ポッドキャスト、アークオーディオ。この番組は大阪市港区にあります、アート情報発信スペース、チッコアークがお届けしております。9月18日火曜日です。浅田渡です。どうも皆さん、こんにちは。関西アート情報ポッドキャストということで、やってますこの番組アークオーディオですけども、火曜日から土曜日まで、毎日ですね、内容を、曜日ごとに変えましてお届けしてます、火曜日はですねこのアーク、オーディオの、まあ、スタジオになっている、チッコアークという大阪市港区の、スペースでの、トークサロンの、模様をお届けしてます、どういうトークをしているかと言いますと、まあ、簡単にコピーがあるんですけど、このアークトークコンピレーション、アーク、チッコアークという場所でトークがこうコンピレーションアルバムのように、さまざまな視点のトークがこう毎月毎月、オムリバスですよね状態で、現れてくるっていう内容なんですけども、さまざまな、まあアーティストの方とか、そのアートのディレクターの方等ですね、お呼びする中で、また全然違ったジャンルの例えばこう環境分野とか福祉の分野とか、メディアの分野とか、教育の分野とかさまざまな、社会的な活動活動されている方とアートっていうものを、こう、結びつけてですね、こういろんな角度で、ね、物事を社会を語っていこうというようなトークサロンでございます。ですね、今ごちゃごちゃ言ってても仕方がないので次行きますけども、今回この火曜日で、放送するのは8月の31日に行われた、アークトークコンピレーションボリューム6の模様をお届けします。この6回目がなかなか面白い内容になっています。乗り物発明家の、ムグルマ義方さんという方と、音を中心に扱う、アーティスト梅田哲也さんの対談です。このお二方、まあ、非常に大活躍中でございまして、このムグルマさんという方はですね結構もうテレビにも何度も取り上げられて、いろんなあの発明の、まあ賞なども、取られている、非常に、関西が生んだ有名な発明家でございます。この方ですねの、まあ、あの乗り物を発明する上での日常の、見つめ方、そして、梅田哲也さんという、最近本当にいろんな、国際的な舞台でも、発表されているアーティストさんなんですけども、この方の、また同じく、音を扱った、空間作品のですね、様々な視点というものを、また見せていただこうということで、この二方の対談を、進めているわけでございます。この二方の、対談、の、うちですね本日お届けするのはですねもう二方の、紹介活動紹介を、先週先々週と終わらせまして、いよいよ、トーク、実際の対談に入っていこうという感じでございます。それでは、ぜひぜひ聞いてください。ムグルマ義方さんと梅田哲也さんの日常の見つめ方紹介です。
僕ずっと気になってたけど、あの、
はい、
関西サイクルスポーツセンター
ですね。はい、関西の方やったら一度はこの遠足とかで行ったことあるんじゃないですか。僕は遠足で昔関西サイクルスポーツセンター行っていろんなもの乗ったんですけども、実際、まあ、あのじゃあそこからちょっと話を広げていきたいと思いますけども、あの、今、まあ、だから、お話を聞いて、ちょっと後半の方に梅田さんのを見たんで、結構梅田さんの、ものを見ていろいろ思いついたことを、逆にムグルマさんにどういった思いで作ってあるのかなっていうのをちょっとお聞きしていきたいと思います。まあ、梅田さん の, その音っていうものを、やっていくきっかけっていうのが基本的にその、まあ、音楽っていうところからではなくて、まあ、空間っていうものに興味を持って、その空間がどういうふうな形で、現象を起こすかっていうのに、あの一番音っていうのが表現しやすかったっていうような話してますけども、ムグマさんの場合、まあ、発明の中でも特に乗り物っていうところを取り上げて、られると思うんですが、この辺に、まあ、子供の頃の エピソードとかも書かれてますけども、もうその乗り物っていうところにこうガッとやっぱりこれやないとっていう風にいったきっかけっていうのは何だったんですか。どのあたりが一番。
やっぱりね、子供の時から人間ってのは動物なんだけども、動物園行ったり水族館行ったりしてみても人間よりもそのすごい運動能力のある動物の方が多いじゃないですか。人間ってのは運動性が劣るというかね、動物の中では非常にこう、なんていうかな、マイナスっていうのか、非常に運動能力としては非常に他の動物の方が優れていると。だから人間はやっぱり道具を使ってやっぱりその運動能力をアップしなきゃいけないということで、そしたらどんな道具を使ったら、まあ、例えば空飛ぶとかもっと速く走るとか水の中潜るとかするのに、非常にシンプルな方法で、もっと人間の運動能力を動物並みに上げるにはどうしたらいいかと、そういうことを、まあ、テーマとして、考えてたわけですね。そういうものをもっともっとこう人間の、 その、動物並みの運動能力を身につけるためのそういう道具ができないかということが元々の発想の原点ですね。乗り物っていうのは要するにそういういろんな動物にいろんな動物がいるじゃないですか。実際に人間が乗る動物も馬とか牛とか、犬とかいろんな動物いますよね。でも実際に乗れる動物って少ないし、乗れないんだったら乗れるような乗り物的な、まあ感じのものを作ったらどんなふうになるかということで、先ほど言ったイルカ型とかですね、いろんな魚型とかっていうそんなふうな形になってきたわけですね、
なんかその、もともと、まあ、子供の頃からいろいろもの作りとかされてたみたいなことはおっしゃってましたけども、その以前、出身が香川、
香川県ですからね。
で、まあ、その自然の中でなんか、
そうですね、
はい、
タヌキと戯れてたんですよタヌキたくさんいましたから昔
プロフィールでも可愛いタヌキのさん撮ってくれてこれは必要なのかどうか、あでもこれは重要なのかな、ムグマさんの中ではと思ってたんですけど
最近はね、タヌキってね、よく交通事故に遭うんですよね、はい、高速道路なんかでね、トップはなんかタヌキらしいんですよ、よく交通
トップなんですか、
うんね、やっぱりその事故に遭いやすい体質なのか知らない
かわいいからね
かわいいそのふるとはい、でまあちょっと遡るというか昔話じゃないですけども、梅田さん最初に、なんかさっき映像っていう言葉とかおっしゃってましたけども、もともとそういうまあ、今の表現に至るまでに、まあ、青年時代からも含めていろんなことをされてたと思うんですけども、はい、まず最初になんかこうちょっと自分でものを作ってみようとか表現しようと思ったきっかけというか、どういったものを作ってあったんでしょうか。
ものすごい最初ですか。
じゃあものすごい最初からいきましょうか
すごい最初とかで言ったらもうなんか僕なんだろう、友達がいなくて、
ああ
そうなんです。そういうことするしかなかったって感じ。最初はなんか友達がいなくてっていうのもその引っ越しとかがすごい多くて、あとなんかちょっと環境とかもテレビが家になかったりとか、なんかもうすごい田舎にいたりとか、なんかそういうことがあったんで、もうわりかしそうやって図工だから、もう図工だけめちゃくちゃ得意だったんですよ、ものすごい、なんかもう常になんか作ったり絵描いたり漫画描いたり知ってたのは知ってましたけどね、
まあそんな感じで、
そんな感じです。
もともとずっとそういうのが好きで作ってあって、で大学とか行かれた時にはどういったものを作ってあったんですか。
そうだから大学で僕映画撮りに行って映画コースに行って、で最初はだから映像でやってたんですけど、だからわりかし僕がそのクラブイベントとかライブのイベントとかで作品を出すようになって一番最初のこうきっかけっていうのは多分やっぱそういった環境にいたからで、やっぱまあ、いわゆるなんだろう、映像作ってると VJ っていうのがありますよね、
はい、
なんかこう映像を作ってるってことでイベントに呼ばれるっていうこととかあったりとか、 まあ、そういうことで、まあ、入り口としてあったっていうこととか、うんうん、はありますね。あと何だろう、結局その、まあ、作品見せるのにも一番やっぱ手っ取り早かったし、うん、お金がかかんないじゃないですかね、うん、だからこうどこぞのギャラリーを借りて見せるっていうこともする必要がないし、お客さんを自分で呼ばなくていいし、うん、なんかいろんな自分のこう苦手なところをクリアしてくれてるスタートがあったっていう意味ではやっぱり、うん、ああいう感じになったと思いますけど、
あのむぐんまさんにお聞きしますけども、なんか最初にそういう発明家になろうと思ってからまず会社に入られたんですよね。
そうですね、会社の中の発明っていうのが、まあ、あの最初のまあ修行なんですけどね、うん、だからまあいろんな会社に行って、まあ、その会社の、うん、求めているものを発明して商品にして販売するということをいろいろやってたんですけどもね、やっぱり日本の企業の場合はやっぱりね、なんていうかな、面白いものを発明しないんですよ。面白いものを求めないんですよね、
はいはい、
楽しいものを、うん、作りたいというような、そういう発明の、うん、方向じゃないものですからね。
それは、まあ、端的に言うと、まあ、お金になるものを作る
んですか、うん、例えばいろんな私の発明品なんかでもいろんなポップ商品とか販売促進商品とかそういうものが多いんですけどね、例えばタバコの、なんていうかな、販売の時にこう、うん、コンビニなんか行ったらこう一つ取ったら次々と落ちてきて次々と出せるような商品とか、あるいはコンビニなんかにこうブリスターパックっていっていろんな商品を置いてるので前から取ったら後ろからバネでどんどん押し出してきて、商品が取りやすくなるような商品とかね、そういうのはものすごくたくさん売れたんですけどね、儲かることも儲かるんですけども、まあ、そういう商品というのは、まあ、私には、まあ、あまり面白いテーマでなかったものですけど、企業の中でいたらそういう面白くない発明ばかりさせられるのでそれじゃつまんないと思う。
なんかこう機能性みたいなところですよね。
そうですね、
結局その、無駄なところにやることがやっぱ面白いわけで、
そうですね、
うん、そういうものがなかなかね商業と結びつかないですよね、
うん、そうですよね。なんか群馬さんの話聞いてて、まあ、今日その対談を呼びしたのは特にもうここにもそこ書かれてたんですけども、どこやったっけな、この文章の中に、書いてたところで、なんかお金にこう稼ぐことには興味はなくて結局面白いもの作りたいだけやみたいなことを文章、
そうですね、やっぱり長い目で見てやっぱり
な
んとかな、いい仕事したと言われるようになりたいもんですからね
はいはい、はい、
単に今すぐ金になるようなものを作ってもしょうがない、やっぱりこういい仕事したと後世の人に、分かってもらえるようなそういう仕事を残していきたいと思ってるわけですけど、
うん、そうですね。で、まあ、実際ねいろんなものを、作ってて、まあまあ、極端な話実用的なものもあれば、さっき会場からも質問上がってましたけどもそれってみたいな質問あったじゃないですか。例えばさっきの話で言うと、まあ、実用的な部分もあるとは思うんですけども、その何でしたっけ、車椅子で足で円弧をやつとか、うん、いろんな形で、まあ、普通の人じゃなかなかこう思いつかないところを で必ずしもその極端なこうニーズがパッとあって結びつくかわからないところっていうのを、まあ、どんどん作っていかれてるところがあると思うんですけども、やっぱりそのなんかそれをやっていくこうモチベーションっていうのはどんどんこう逆に上がっていってる感じなんですかね。なんかいろんなものがどんどん商品増えてくる。
そうですね、やっぱニーズがあるものを発明するじゃ面白くないんですよ。やっぱりニーズから開拓していくって言いますかね、いずれはその認められるけども今はちょっと需要が少ないとかね、そういうものだってあるわけですよ。だけども今の現在のいろんなものに迎合してしまったんではろくな発明ができないわけですよ。だから新しいその発明でいろんなこう変えていけるようなそういう内容の発明をしていくということのが大事だと思っています。
今日は群馬さんね、はい、梅田さんの、まあ、活動紹介とか見てこう何か感じるところとかありましたか。こうあんまりまあ普段作品とかを作るって言っても、うん、まあジャンルが違うわけですよね。活動してる同じものを作っててもアウトプットが違うと思うんですけども、こういうまあアートの世界で作品制作をして活用されてる方のものとか触れて何かこう思うところとかあったら聞かせていただきたいんです
よ。私もその芸術的なものっていうのはね、ま そういう芸術と科学というものはね、非常に昔からつながりが強いんですよね。元が出てくるところがよく似てるところがある。昔は芸術家も美術家も、発明家も、例えばレオナルド・ダ・ヴィンチ見ても分かりますよね、一体化されてたわけですよ。なんていうか、発明もですね、いろんなものをこう発案する元になるところは、その芸術とか、美術とかそういうものの発案するところとよく似たるところがあるわけですよね。私もその、今日もそこでディズニーの展示会やってましたけど、そういうね、いろんなそういう後世に残るような、はい、そういう芸術活動を通して の仕事をですね、非常にやってきたっていうところは、非常にこう、私なんかも発明家として、発明家としては、エジソンなんかでもものを発明して世の中に入ってきたところを、もうディズニーが、漫画を通してその世の中をいろいろ楽しくしてきたことも、非常によく似たようなところがあるもんですからね、共通性もあるし、そういうやり方っていうのは非常に勉強になるし刺激になるというのになってます。
どうですか今日、逆に梅田さんからこのもぐろまさんの活動とかって
。いやなんかすごい、もうなんかあれですよね、ニーズから作っていくとかいうのはものすごい、もう全く同じ考え方やし、でムグロさんって僕から見てたら、まず僕その芸術とかアートとかっていうのを自分からは言ってなくて、なかなかやっぱそういうことって言えないんですよね。いろいろアートっていうのも枠組みがあるし形式があるし、自分がやってることはアートですとはやっぱ言いたくないようなところもある部分ではあって、自分が信じてる部分ではいいんだけど、だから例えばそのサウンドアートって言い方をさっきされたけど、サウンドアーティストってことも僕自分で名乗ったことはなくて、そうそう、もう誰かがそう言ってくれたらもうそれでいいっていうだけなんですよ。だから発明家っていうのいいなって僕今思ってて、さっき名刺お返しできなかったけど、今まで名刺作ったことなくて、発明家だったらもしかしたら書けるかなと思って。
名刺はね、ガチガチ書きます
からね。そうですね。いや、ムグロさんでなんかそのやっぱり僕なんかこうさっき副作用とか言ってたんですけど、やっぱ室山さんの作品で面白いなって思うのもそういう副作用っていうか、さっきのその魚の動きで漕ぐ自転車だとかなんか言った時にも、お尻を振りながらじゃないと進めないっていう、だからその人がただお尻を振れって言ったら振らないじゃないですか。けど前に進むために一生懸命お尻を振ってる姿が多分やっぱ面白いんですよね。
そう
だからさっき僕なんだろう、北花田の講談までね、チャリンコこいでなんかちょっと材料買いに行ってて、だからテニスの自動でポンって飛んできて打つやつがあって、見てたらこう全員同じタイミングで4人ぐらいの少年たちがってこう同じタイミングで言うんですよ。あれってその声出せって言ったら絶対出さないんですよ。だけどその人はテニスにこう集中することで、こう絶対あれ出そうと思って出した時の声じゃないでしょ、ちょっと下ネタっぽいけど、だからそういうのをね、なんかこうそういうところに着目するとすごくこう愛おしくなるというか面白くなるみたいなことがもうグリスマさんの作品にはあるなって、思いますね。
今梅田さんも言ってはったんですけども、梅田さんの作品、ね、ライブで、と展示とあるけども、空間そのものとあと観客が参加してるっていうその場所全体でこう円形で見る感じっていうイメージを持ってるんですけども、ムグルマさんの作品って全部こう写真とかを見てたら人乗ってる写真で、ムグルマさん自身が乗ってモデルになってるのも結構多かったんで面白いなと思って見てたんですけど、なんかこの状態がすごい面白いなっていう、こう人が乗っててこういう写真とかなんかあれですよね、ちょっとまた後で写真見せたいと思いますけども、いろんな、初めて乗る人がそうやって経験して乗っているその状態っていうのがすごいなんか絵的に面白いなっていうのがまず思ったんですよ。なんかその辺がちょっと強引ですけどもある種のなんかこう全体を見た時にめっちゃ面白いなっていう感覚っていうのがずっと思ってて、僕はこれ勝手にお二方のことをつなげようと思った時になんとなく思ったところなんですけども、 あのまあその2人で、ちょっと話をしていただいているんですけどもとですね、なんかこの今日のテーマが、まあ、その日常の見つめ方みたいな、ことを一応一つのテーマにしてるんですけども、まあもう随所随所出てますけども、その普段の日常生活ねしてますじゃないですか。普通にご飯食べたりとかね、寝たりとかね、まあそういう生活と、まあ、実際作品作ったりとか、あの作品発表したりとか、するところの、なんかこう切れ目というか、逆に言ったら関連性というかといったところをなんかちょっと聞きたいなと思って、まずじゃあ梅田さんからなんとなくその辺の話をちょっと教えていただいてもよろしいですかね。
あんまなんか意識してないから難しいですね。なんかいやでも結構その僕はあんまりそのだからさっきもちょっと言ったけどアーティストとしての活動とかに思ってなくて、
そもそも
そうなんですよ。だからまあ日常っていうか、それそのもの、結構つながってると思いますけどね、だからなんかねこうなんだろう、まあ普段はアーティストなんですけど今はこういうことしてますっていうのが嫌なんですよ、絶対嫌なんですよ、なんか濁っちゃう感じが、
逆に言うとそのさっきのアートの話言ってましたけど、普段もそのアーティストじゃないとも言えるわけですよね。まあ、完全に地続き
そうですね。結構そうだと、まあもちろんあの人前出るときになんかこうちゃんとしようとはするけど、そうやっぱ家にいるぐらいの誰々感じゃダメだなっていうのとかは当然のこととしてあるけど、でもこっから先はアーティストなんでとかはない、別に、
なんかそういう風な意識っていうものを、まあ、ムグノさん自身も同じような答えが出てくるかもしれないですけども、なんかその自分の中でそこの何て言うんですか、こう日常をその生活するところと何かものを作ってるところっていうのを分けて考えたこととかっていうのありますか。もうそういうのも一切、
私はね、どちらかといえばまあ、昔から奇人変人とかいうふうなことはありますけどね、自分自身はやっぱり発明するにしてはね奇人の方が適してるもんですからね、常に変人であり奇人でありたいと思ってるんですよ、だからこういろんなあの人の考えないようなことを考えたり、いろんな体験をしたり、そういういろんなこの人と違ういろんなあの考え方をすることでいろんな新しい発明品を生み出すというようなことをしてきたもんですから、自分のやっぱり人と違うところをやっぱり生かしたいなと思って毎日生活してるんです
よね。僕結構真っ当でありたいですよね、
なんかそれをよくおっしゃってますね真っ当でありたい、
いやもう僕もいつでもすごいしっかりしたい、
真っ当でありたいっていうのはどういうことですか。それは
いやもうなんかちゃんとしたい
ちゃんとしたい、それはなんか例えば何ですか、なんかあまり映画思いつかないですけど、こうちゃんと家庭を持ってとか
いやまあそういうのももちろんそれはそれゆくゆくはね
ゆくゆくはね
だけどなんかこう普通に、あのなんだろう、なんかの明細表とかさ、食べちゃうじゃん、
みんなにしゃべってください
はい、あんなんちゃんとやれるようになりたいですね。朝ちゃんと起きてなんか寝る前まず歯磨いて、そういうこと
ちゃんと頑張ってできますよ
今ちゃんとやれるようになりたいですね。
あの今日、まあ、来ていただいてるお客さんも結構若い方が多いんで、割とまあどちらか、まあ、何ですかね、分けるわけじゃないですけど、どちらかというと結構芸術とかが好きな方で、が来ているのかなというふうになんとなく思うんですけども、あのちょっと私も全然分からないんですけども、例えばその向沼さんがあのまあ、発明家であるということで、まあ、奇人変人である続けることっていう話をしてましたけど、その発明家の中でもいろんなタイプっていうのはもちろんいるわけなんですよね。
いや、変人が多いです。
やっぱり多いですか、変人が、うん、で、そのまあ発明家サロンじゃないですけど、発明家のシーンみたいなものっていうのはあるんですか？
てか、ちょっと、はい、ムグマさんは変人っていうのは言ってることすごい分かるんですけど、本当にその、ね、要するに世の中的には変人やなっていうのは認めたとして、
いや、世の中的には変人でやっては生きていけないんですよ。
あれ、でも自分で変人だと思ってるんですか？
そうです、
自分で自分のことを、
うん、それだけのこと。
あ、そうなんや、
はい、人からは変人だと言われたくないんですよ。
言われたくないよ、そこは。
あ、そうなんだ。え、でも
生きていけないもん、そうです。
本当は、いや、僕は例えば、例えばですよ、僕はですけどね、あの、さっきのだから世の中に迎合したら面白いもの作れないっていう話もすごいわかる、
うん、
で、僕も同じ考え方なんですよ。だけど僕は例えば世の中全員が自分をあのなんか異要素として見たとしても、僕は僕が正しいと思うんですよ。みんな間違なんか変人やなっていうタイプ、うん、ふうに僕は考えるんですけど、それももう世の中がみんな正しくて自分が変なんですか？
いや、あの、おっしゃる通りですよ。
その
通りなん
です
よ、
うん、
だけどもそれはなんとか世の中の人がみんなおかしいというふうに分かってても言えないん
ですよ、うん、言えない
って。それは分かる。それは分かる。
しかも録音しましたね。
確かにね、それなんか UFO 見ちゃったみたいな話なんですよね。
その今の梅田さんの話は本当によく分かる話で、うん、なんかその世の中自分がまあ、何やろ、変人ではなくて世の中がおかしいんやっていうのと同時に、ムグマさんがおっしゃったように、まあ自分は世の中的にはっていうところが僕はつく気はしてて、だから一般的な基準がもしあるとするんやったら、もし普通な人とかまともな人っていうのがいるんやったら、でその基準と照らし合わせたらずれるのかなっていうふうに思ったりしますけども、でもその基準すらもう疑うっていうところから結構
だって、ね、
始まってるっていう、う
ん、歴史を見てるとさ、
うん、
もうなんか世の中が、うん、一緒に間違ってることだらけだ、
ね、そうですね、
もう、ね、まあ、それを間違ってるって言うか分かんないけど、 そ、ね、まあ、そこからまあどんどんひっくり返ってくるじゃない。
そうそうそう、
やっぱり
それを間違ってるって言うこと自体もまた、ね、言えない
から、ね、違うんだけど
今の話
だ
ったら、
うん、
だからそういうのはありますよね、
うん、
どうね、それはまあ、皆さんここに集まって一人一人がどういうふうに自分のことを思ってるのか、
だから私もね、世の中間違っていることがたくさんあるし、言いたいんだけども、うん、言ったらね、
わかります、
はい、ここだけで分かってしまった話ありますけど、
だからまあいろんな発明品を通してね、はい、あの作品を通してこういう方がいいですよということを、まあ、作品で
こういう方がいいですよすら僕言わないですけどね。できるだけ謙虚に
ですよ、ね、そうですね、だからお互いその特に、まあ、強いメッセージを発するわけじゃなく、自分の作品の中でまあ何も言うことなく普通に何かを感じ取ってくれたら、自由に感じ取ってくれたらいいって感じでやってはると思うんですけど、あのムグマさんの活動でちょっと気を引いたのは、その福祉というか、まあ、車椅子とかね、そういったところでより高齢者社会の話とか書いてあったんですけど、やっぱりそこっていうのはあのご自身がまあ若い頃からそこは興味があったところなんですか、それともなんか自分自身が年を取るにつれて、
うん、それもあるけども、やっぱりね、うん、あの昔だったらほら、弱気を助け強気をくじくっていうのが正義じゃないですか、はい、今全然反対ですもんね、弱気をいじめ強気を助けが社会の全体の風潮じゃないですか、だからそういうものに対する、まあ、反発ってのありますからね、世の中やっぱり弱い人のための、まあ、住みやすく、うん、楽しい世の中になっていきたいなというのも思うので、まあ、そういう発明を通してですけども、まあそういう人たちの、うん、弱い立場の人たち の、 あの活動できるような便利な道具も発明していきたいなということなんですよ。だから福祉機器は力を入れてやってるんですけどね、手を使わないで食事ができるヘルメットとかね。
はい、聞いていただきましたアークトークコンピレーションボリューム6、発明家、乗り物発明家のムグルマ吉方さんと、音を扱うアーティスト梅田哲也さんの、日常の見つめ方紹介対談でございました。ですね、こういろんな、まあ、話が上がってきましたが、まあ、もぐるまさんっていう方がですね、まずなんでこの乗り物の発明家、乗り物を作る発明家になろうと思ったかというきっかけは、まあ、まさに、彼の活動紹介の中でも分かるように動物がすごい好きだということですよね。まあ、彼ももともとその、地方田舎で育って、動物に囲まれた、暮らしをしてですね、その動物のいわゆる運動能力、は本当に素晴らしいと。もちろんこの人間は飛べませんし、人間はこの、潜ってもですね、あの酸素呼吸ですから、あんまりそれ以上もうすぐに自ら上がらないと死んでしまうとかありますけども、例えば魚はずっと潜っていられる、鳥はずっと飛ぶことができるなど、人間にはないような運動能力っていうものがあって、それを人間が身につけようと思ったらそのまま動物に乗るってわけにもなかなかいかないので、それを一つの発明品として、乗り物を作ってしまえば、より人間が動物を見習って、豊かな生活を送れるんじゃないかということでございますよね。まあ、そして、まあ、梅田さんも、もともと、まあ、小さい頃からものづくりが好きで、大学では映画を作って、その関係で映像関係のイベントなどで呼ばれるようになって、最終的に、まあ、空間というものに着目してですね、その空間を、どういうふうに表現するかといった時にこの音という、媒体を彼は、着眼点を置いてですね活動を始めたというそういう経緯があったと、いう話ですよね。そのお二方の、まあ、話を受けて共通するところが、なかなかその現実、問題ですね、中で、まあ、例えば、もぐるまさんは、まあ発明家であるので当然、まあ、商品とかを開発するんですけども、まあ、開発する上でもちろん生活するためにはお二方ともある程度売れないといけないわけですよね。梅田さんにしても、ムグルマさんにしても、まあ、売れると言いますか生活をするためのお金っていうのはやっぱりどっかで稼がないといけないと。その上で、例えばムグルマさんの場合はまず最初に企業に就職して発明を学ぶなどされたんですけども、やっぱりなかなかそのなんていうんですかね、そこばっかりね、生活することとか売れることとかねばっかり見てしまったら面白いことができないと。より機能的な方向ばっかり、より利便的な、方向、もしくは経済的な方向ばっかりの話が進んで、現在の今のショースパンの機能性とかね、利便性じゃなくて、ちょっと無駄かもしれないけども、その無駄なことにこそ面白さがあって、そしてそこに、ニーズそのものを作っていくという、視点、これはまあ梅田さんももぐるまさんも非常に共通したところで面白いなと思いました。ニーズがあるところに話を持っていくんじゃなくて、ニーズそのものから作り上げていくっていう考え方、これはアートにおいても、科学的なその発明の分野においても全く、やっぱりクリエイティブなことっていうのはそこから始まるんじゃないかっていうことですね。そのお二方がまあ強く、感じている、ところ、で、まあ現実社会に対してそういうふうなまあものの見方をしてですね、ものづくりをされているというところが、面白いなというふうに思いました。なかなか、こんな感じでトークはどんどんどんどん進んでいくんですけども、次回はですね会場からの、様々な質問に、お二方にお答えしていくという展開が待ち構えてますので、ぜひぜひ、次回も楽しみに待っていてください。というわけで、お送りしました、アークオーディオ火曜日でございます。毎週、火曜日はこんな感じでアークトークコンピレーションというトークサロンの模様をお届けします。そして明日水曜日ですが、水曜日は、滋賀県立大学人間文化学部准教授の細間博道さん、通称カエルさんによる、日常を掘ったらアートが撮れた、カエルさんの日常露天掘りという、アートと日常テーマにボイスコラムをお届けしますので、ぜひそちらも、聞いてください。明日、はですね今月9月映画がテーマです。映画と日常、こういったテーマでお届けしておりますので、チェックしてください。それでは、アークオーディオ、浅田渉でした。また明日。